ヌポルト。ヌポルトです。ヌポルトは変則番組です。まあ、あのクリラジ的にね、毎回毎回日本代表、サッカーの日本代表の、うん、試合があった後のスポーツの話は結構好評なので、うん、まあ、それはコンスタンスに続けていこうということでですね、うん、今週ヌポルト、はい、変則的にですがやります、うん、というのも、はい、というのも、いつだっけ試合あったの。
土曜日です。
土曜日ですね、うん、日本代表、日本対韓国がありまして、はい、もう久々胸クソの悪い、なんだよお前らはっていうさ、説教だっていうような試合でした。
胸クソ悪かったんだ。
悪かったか、
ね、
最低でしたよね。
シュート2本でしたね。日本が
いいとこちっともなかったね。
ないね。
なんだろうね、やっぱチーコってやっぱダメだよね。もうあの試合でクビだって思ったね俺。
もう決めたんだ。
いやだってもう待ったよ、だいぶ言っても、うんうん、それで終わるぐらいの試合しか作れないっていうのはひどすぎるよね。
長いね。
特にね、あの A 級戦犯はサントスですね。
サントス
なんで入ってんのか分かんないね俺、うんうん、
ワールドカップの時も良かったんです、
いや良くないと思う
ね。
いとこなしだったよね。
あのさ、
素人が見ても全然ダメなやつだったんですけど、ね、
あのスピードがいいって言うけどそんなにもないのよ。突破力があるって言っても一人で突破していった姿ってあんま見たことないんだよ。正直な話、うん、どこがだっていうツッコ
ミ。噂が先に言ってるんですかね。
あのね、
何なんすか、
違う、ブラジル人的には、まあ、テクニックある人なんだよ。で確かにスピードもあるんだけど、あの、うん、サッカーを複雑にする傾向がない。
あるね。
ゴール前でなんか小技をかますよね。
あるね。
うん、だから持ちすぎちゃうんだよ、うん、そこはワンタッチで出せよっていうところが全部持ちすぎるんだよね、うん、
なるほど。
だからそこが全部切れるでしょ、
うん、難しく考えて
考えてるよね一人で、うん、だからもっと簡単に一発で叩けよっていう、
周りをね、使えるようなっていう、うんうんうん、そういうミドフィルダーだからさ、
そう、うん、あれがだから横にいるから逆にその後ろのディフェンダーが攻め上がることができないんだよね、うん、だから本当だったらあの左サイドだっけ、左サイドだと前回の時には誰がいたっけ、鳩とか左だっけ、
そうですね、
あの辺、
うん、だから右だっけ、だからそのバックの人間が攻め上がるっていうスタイルもほとんど取れなかったですもんね、うん、なんだよっていう、もうなんかとんでもない試合見せられたなって感じですね。でも韓国はやっぱ強くなってるね。
韓国
強いんだろう
ね、
う
ん、強いね。
あの一皮むけたねっていう感じがあるよね、う
ん、大人になった。
いや強くなってるよ。
そうか、
あ大人になった。だからやっぱ一人で二人を相手にしても抜きそうな勢いがありますよね。
そうだね、フィジカルが強いのかね。なんだろうね、
あれどっちだ、だから右のサイドになるのかな、うん、誰だ、あれシャドゥーリーだっけ。
シャドゥーリーは前からいい選手だったからね。特にもうね、
突破してるよね、
してるよね、あれが突破力があるっていうんだよね。サントスは突破力があるとは言わないぞって思うもんね。あれだよ、フィジカルでも倒されなくてこうなんか大きなスライドでドンドンっていってっていうイメージがね、シャドゥーリーあるじゃないですか。あの安定感はいいよね。こりゃいい選手になるぞっていう感じはするもんね、すごく。ただ全般的にやっぱりなんとかな、この気持ちが折れてないっていうのはよく出てるよね、韓国。どんな状況でも気持ちが折れないっていう、日本は明らかに途中からなんかもう折れてるっていう感じがさ、
後半もうダメダメ
だ、ダメダメだったよね。
ダメダメですか。
ダメダメだった。そうジーコがね、個人重視で、うん、それぞれの個人が持っているプレーの質を高めていくっていう風な、うんうん、それまでトリュシエっていうのがもうチームの輪を、
そうね、チーム全体でサッカーをするんだと、だから一人ではするなと、うんうんね、逆にジーコは全部個人でいいと、
うんうん、だから韓国みたいなね、本当に一チームでの高い壁っていう風なのに個人で一つ一つぶつかっていくような感じで、だからなんていうの、チームがまとめてなんか大きな木を持ってきてドーンってぶつくような感じじゃないの、
うんうんうん、そうだよね、うん、だからその方法というか意図すら前回の試合見れなかったもんね、うんうん、な んだかなって感じですよ。
チラッともなんか光るシーンとか光った選手が見当たらなかったね。
見当たらなかったね、うん、これっぽっちもなかったよね。
鈴木なんてフォワードの鈴木なんて結局代表戦とかいうのも含めて30何試合得点ない、
うん、でしょ
う、うんね、あそうなんだ。
それをあのアントラーズで育てたっていう風なジーコのなんていうか、うん、コネみたいな。
そうだね。
コネで入ってんの。
コネみたいなもんですよ。
コネか。アントラーズだからそれからやっぱり海外だからそのやっぱなんかね、うんうん、ワイルドカード的なところはあるだろうなっていう、うんうん、海外でやってるからって
日本代表になんかアントラーズからなんか選手が多いんですよ、うん、ジーコの選んだのは
奈良橋ってアントラーズだっけ。アントラーズ奈良橋なんかいらないよね。なんで奈良橋なんだって思うけど、
たまにね上がってくるのそのサイドから上がってくるのはいいんだけど、うんうんうんうん、あの時のその失点もね上がってきて逆にその上がってい
く取られて
スペースを取られて
ってことだもんね、
うんうんうん、どうなんだろうな。あの上がりはでも欲しい気はするけどな、ま
あね、いやだから、うん、あの上がりを望むんだったら、うん、それこそあの市川とかあっちの方がまだいいと思うよ。スピードがあってみたいな、うんだから奈良橋ってそんなにその上がりが鋭いなっていう感じはあんまりしないんだけどね俺は。あなんかうわ痛いところに手が届く的な上がりだなっていうのがないんだよね。奈良橋の上がりって意外と読めちゃうっていうか、あ来るかなって思うと来るみたいな、うんうん、ところがあるかなっていう気がするよね。だからそのどうなんでしょうね。これで中田とか合流してもだから中田ありきみたいなことでその日本代表を考えていいのかっていう問題もすごくするよね。なるほど、うん、中田が出れない俊介が出れないっていう状況は今から十分考えられるからね、うん、小野も出られないとかっていう可能性は、うん、その中で今からそのしのぎを削っていく予選が始まるわけで、うん、あんな試合やってたら絶対勝てないよ、うん、ひどいもんだもんね、うん、その前の韓国戦もひどかったもんね。勝ったとはいえ
勝ったとはいえ、ね、
あれはね勝ったっていうかねたまたまだからね、
入っちゃったっていう風なのが強いよね。
あの日本対ブラジル戦みたいなもんですよ ね、あのオリンピックの時のね、
うんうん、なんかねちょっと勝ったとは
勝ったっていうよりは韓国が負けちゃったって感じ
っていうイメージだよね。どうなんでしょう、
ね
う
ん、なんか気持ちよく勝ってほしい欲しいというかさ、うん、勝てないよね。
勝てないね。まあ、日本は、まあまあ、昔から言われてますが、うん、その決定力不足とは言われますが、うん、決定力、まあ、どうなんだろうね。
決定力もないけどその前段階もなかったかなっていう感じかな、う
ん、今回はね、うん、だからゲームの組み立てまで行ってないっていう感じだよね、う
ん
う
ん、何もなかった、
うん、意図もないっていう感じだよね、う
ん、そんなひどい試合か。
そんな気合もないし、うん
イマジネーションのない試合でしたね。本当韓国の良さばっかり分かる試合だったんですよね。
アンチョンファンなんてもう海外でプレーしちゃってもいいような感じ。もうすご
いやあの
ボールの、ねうん、自分で持っていく力もあるし、うん、シュート
も突破力もあったよ ね、まあ、ピンポイントだったけど、そうそう、うん、だからサントスより全然突破力があるなって思うものもどうなんでしょうね。
ジーコやっぱね監督向いてないかな。
でしょでしょやっぱ思うでしょ
今さら言うなよ。
いやいやいやっていうかね、
いや、いやそれは前々から言ってたよ俺は、ね、
ああそうか。
でもまあありかもしれないと言った時期もあるけど、うんうん、でもやっぱ向いてないね。
監督の力っていうのがやっぱすごく大きいのかな。
大きいと思いますよ。
大きい
サッカーって、
サッカーってねだからそのみんなが同じイマジネーションを持つことがすごく重要なのよ。っていうかあのこれサッカーやってみないと分かんないけど、うん、人にパス出すわけじゃないんだよサッカーって、うん、結果として人にパスが出たように見えるけど、うん、あれはスペースに出すのよね、うんうん、人のいない空間に、うんうん、っていうことは出す瞬間にここに来るっていう意思がないと取れないんだよ。
そういうことだな。
それはあくまでも監督が一つのイマジネーションをみんなに植え付けるわけよ、うん、
お
それがあって試合で初めて同じみんながそのイマジネーションを持つんで、
パスを出すやつはあそこにスペースがあるからあそこに出さなくちゃ、だからあの次に受けるパスを受け取る側は、
う
ん、あそこにスペースがあるから行かなくちゃっていう、
そうそう、それでキラーパスって言われる類のものが生まれるのよ。なるほどね。
そのイマジネーションは監督次第なのか。
そうそうそう、だから監督がこういう方向でサッカーをやりますと、うん、だから こう攻めていったらここにバック開くでしょスペースが、うん、そこに出しなさいと、うん、そしたらお前はそこを狙っていくんだっていうのを練習でやるのよ、うんうんうん、だから現場采配って野球ほどその意味があるとは思えないんだよね、うんうん、サッカーは
始まってしまったらね
始まってしまったらもう選手のもんだから、ね、だから逆にそれまでの監督の仕事っていうのが大きいのよ、
おなるほど、
うん、そうか、だからみんながバラバラの考え持ってたらサッカーは絶対に成り立たないから、うん、その一つのイマジネーションを守らせるっていうのが監督はすごい重要なんです
ね。ジーコってどんなことやってるんですかね。
そう、
監督としてね、
まさにそれはいいところです、うん、そこが見えないのがすごい問題なのよ
ね。全然わかんないですね。
だからトルシエはすごい悪い監督だったけど、うん、ただその選手育てるっていう意味ではすごく上手だったのね。
あの、
う
ん、だって通訳がちゃんといて、
そうそうそうそうそう、
ね、2人のパワーでやってたじゃないですか、ね、2人分で、うん、でもジーコはどうやって言葉伝えてるんですかね、
まあ、いるんだろうけどね、アントラーズ時代からの通訳でいるんだろうけど、うん、ただそのなんていうの、トルシエがいいとは思えないけど、うん、ヨーロッパ的なやり方で言うとね、きちんと分かりやすい、なんていうの、スローガンがあるわけよ。だから3バックだと、うん、だから下がるな、コンパクトに、うん、っていうのがあるんだよね、うん、だからみんながそういう意識統一は持ててるのよ、うん、ただ今回のジーコが多分それもすらなかったんだろうなっていうのが、後半攻められるとコンパクトになれないのよね。あ、ディフェンダーがビビって下がっていくのよ、う
ん、何を教えてたんですかね。
そうなのよ、
ボールは友達とか言って
その意図が全くこの段階で全く見えないっていうのはすっごい問題だ。
今回のじゃあ試合は見る人が見ても、いや、どういう、これはビジョンでどういう方式で やったのかが全然わからないような
見えないっていうことなんで、
試合だったんですか、
うん、
素人が見ても多分
わかんないよね。ただ鈴木がポストプレーするんだっていうのはわかるけど、
ね、
それ以上がわかんないね。
お前フォワードだろう
だから鈴木がゴールを背にしてボールを受けるっていうことはよくわかるんだけど、それしかわかんないんだよ。 なんだろうっていうさ
ストライカーやろって、
ね、え、だからそこがね、だからそこがすごく分かんない。だから攻撃 その、うん、オプションのこう作り方っていうのも全然見えてこなかったですね、うん、だから本当久々、もうなんか何年かぶりかのボンクラ試合でしたね、うん、
今後はじゃあ監督が変わらなくちゃダメなんですか。
無理だろうね、この今の感じでいくとキリンカップももうほぼ絶望的だと思うね。あ、点取れないままに終わるね、うん。
ただ、まあ、日曜日、まあ、アルゼンチン、
うんうん、そう、ね、まあ、アルゼンチンさんは勝てない、それは勝てない、
もう無理
無理無理、あの状態じゃ絶対無理、うん、ただ一つ期待できるのが、うん、選手任せだから、うん、中田が絶対的な指導力を持てば、ね、うん、ある程度打開策は見えるかなと思うのよ。
なるほど。
ただ言えているのはワールドカップの予選とかワールドカップの本戦もそうだけど、うん、その絶対的なピッチの指導者が働けない場だから、うん、わかるかね。ワールドカップで、うん、マークがきつくなってすごい選手が働けないっていうのはもう当たり前なんだよ、うんうんうんうん、だから周りの連中とかポッと出てきたやつがいかに伸びていくかっていうのがすごく重要になるんだよね、うんうんうん、そういう意味でいくとそこも見えないんだよね、うん、だからなんか絶望的だなっていう、すごいなんかなんだよっていう感じでしたよね、うん、どうなんでしょうね。まあ、監督解任とはいきませんけど、あのメンバー見てこいつはいらねえとかっていうやついた？いや、まずはサントスだよね、うん、
サントスはでもせっかく日本人になった
じゃん。いや、ならなくてよかったよお前なんかはって思う。
なんかなった途端に用なしになったロペスを思い出すね。
ロペスどこ行ったんだか
な。ブラジル戻っちゃったけど、
ね、戻っちゃったから、せっかく来た聞かしたもんね。
ここは鈴木かな。
ああ鈴木もいらないね。
鈴木はちょっとね、トップ下とかぐらいだったらな、あれかもしれないけど、フォワードじゃないよね、やってること
。もうサイドバックやってればっていう感じもあるよね。
サイドバックとかリベロとか
ね、鈴木はもうまずフォワードとしてはダメですよ
ね。ダメだね。
まあ、頭角間違いなのは、まあ、年齢が許せばゴンだよね、
うん、あ、年齢が許して、うん、だからチームの盛り上げ役みたいな。
そうそうそう、打開策っていうか、
ゴンと高原とかね、そういう息があればね、ゴンももっと活躍すると思うんだけど、どうしても鈴木が相手だとね、ゴンも潰れちゃってる感じが、
もうすごい中学だったよね、あの2人のコンビネーションも、うん、2人とも同じスペースにいたりしてるもんね、うん、それは
だからゴンがかきまだ回してるのに鈴木もかき回してるみたいな前誰もいないんだみたいな
だからそのぐちゃぐちゃにかき混ざってるからパス出しようもないみたいな。
せっかくサイドに上がってきてるのにパス出すとこがないっていう。
ね、そうそうそうそう。
どうしてどうしてパス出すやつより後ろにいるんだお前は。
そうそうそうそう。そこら辺があるからね。
悲しいね。小学生のサッカーだね。
うん、そうなんだよ。
そこら辺のバランスかな、フォワードの。
ねえ、まずフォワードはもう。もう見直しだね。ただあのなんだっけ、若い連中で結構良さそうな感じなのは育ってきてるけどね、フォワードは。
大久保とか中山とかかな、うん、
大久保もいいんですね。中山もいい感じかなっていう。
大久保はいいですね、
いいですね。
持っていく突破、うん、突破力、
突破力です、技術があるね。中山はなんかあのラッキーがありそうな感じがする
雰囲気。あ、恵まれたっていう、ラッキーボーイ的なね、うん、だから
たまたまあそこにいたらボールが来て入れちゃうみたいな勢いがあって、
なんでいるんだよお前、うん、みたいな、うん、そう武田的な、うん、
でポロッと当たったのがゴールに入っちゃったみたいな、うん、そんな匂いがするから、
ね、だんだん年取っていくとね、そういうのはね、感覚っていうのが、あの働く、
そうだよね、うん、日本ではあんまり受けないタイプのストライカーですけど、それはそれで才能なんですよね、持って生まれてほしいというか、う
ん、気がする。フォワード結構面白いかな、若い世代は
ね、うん、ミッドフィールダーがなんかいまいちね、ゲームをメイクしていくって。小笠原ってどう？
小笠原もなんかね、
こうなんかゲーム
いい時と悪い時
ムラあるね、
いいね、うん、
それとやっぱり
小笠原中田の、うん、あの中田誰だっけ、アントラーズの、
うん、
浩二の子、
うん、
中田浩二、あれはちょっとって感じか、うん、そうだね、中田浩二はまあ、あの永久戦犯だもんね、もうずっとあのひどいよね、うん、あいつのせいで負けたようなもんなので、トルコ戦も、うんうん、まあ、永久戦犯なんですよね、私的には。小笠原のパスに意思を感じないね、
うん、
中田のパスはさ、人がいなくても、あのボールが威圧してるねお前そこ走れよっていうパスなんだよ人がいなくても、でも小笠原なんとなく出てるみたいな。